ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私根葉ともみがご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今日もですね、社会保険労務士の山岡博明先生にお越しいただきまして、で今日のテーマなんですけれども、優秀な人材が採用できて離職率が低下する健康経営の3つのポイントとはということでですね、中小企業の大きなね、課題になっているこの健康経営というね、テーマについてお話しいただきたいなと思っております。で、一つ目のトピックとしては、健康経営とはというところをまずね、お話し聞かせていただいて、で、二つ目は、健康経営に取り組むメリット。どう取り組むと、健康経営ね、会社にメリットが、どんなメリットがあるのかっていうのをね、お話しいただきたいと思います。で、三つ目が、辞めたくない会社作りと円満退職の効果というところでですね、この健康経営をね、やっていく上でのね、またメリットについてね、いろいろお話しいただきたいなと思っております。それでは早速、山岡先生、よろしくお願いします。いたします。
よろしくお願いします。
じゃあまず簡単にちょっと山岡先生、はい、簡単に自己紹介をまずお願いできたらと思います。
はい、私は東京都文京区で社会保険労務士をしております山岡博明と申します。特技が将棋で人事論文を伝えることです。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい。ではですね、その、優秀な人材が採用できて離職率が低下する健康経営というところなんですけれども、まずその健康経営ってね、まだ詳しくない方もいらっしゃると思うんで、まずちょっとね、お話しいただきたいなと思うんですけれども。
健康経営っていう、定義として、従業員との健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することというふうに定義づけられています。で、従業員の健康管理を、コストではなくて、投資というふうに捉えてくださいねっていうふうには言われていますね。
なんでね、その健康経営ってね、どうしてもね、ちょっと直接的にね、すぐに売り上げにつながりそうとかっていうところじゃないので、ね、結構経営者さんとかでね、ちょっと経営しちゃったりとかね、ちょっとわかるけど、まだうちはいいや、みたいな感じになったりするところもあるのかなと思うんですけれども、でもそこをね、取り組むことで、すごくメリットがあるというところをね、お聞きしたんですけども、その辺、はい、ちょっとぜひお話しいただきたいなと思うんですけれども、はい。はい、
離職率が低下しますよっていうのが、経済産業省の資料に載っているんですけれども、健康経営に取り組む企業では離職率が低いというデータが出てまして、全国平均で、これは健康経営銘柄っていう、健康経営優良法人における離職率っていうデータなんですけれども、およそ取り組まない会社よりも半分程度なんですね、離職率。うん、少ないっていうことですね、離職していく方が。
はい、はい、はい。ね、いやでもこれすごく大きいですよね。そのね、健康経営に取り組んで、ね、やっぱで今会社の離職率ってね、すごく問題になってるというか、特にサービス系のお仕事とかですかね、介護とかのね、お仕事のところでも、よく離職とかってね、話もよく聞きますけれども、やっぱり人ね、で雇うのにもね、結構コストかかりますもんね。
そうですね。うん、健康っていうのは、従業員の立場で言うと、自分のことを大切に扱ってもらって、思ってもらえてるっていうのが、やっぱり健康経営を通じてわかるんですよね。うん、基本的なことですけども、ちゃんと健康診断を受けさせてくれるですとか、場合によっては病気の時の休暇制度があるとか、そういったところもですね、やっぱり会社への信頼度という意味で上がってきますので、健康経営に取り組むことによって、離職率っていうのは徐々に減っていくんだと思います。
ですよね。だからもしね、これ聞いてるね、方でもね、会社員さんがね、ちょっと辞めていくとか、やっぱ入れ替わりがどうしても激しいみたいなね、業種業態さんだと、やっぱここに取り組むっていうところが、社員さんのね、離職のね、会社辞めるのの防止にもやっぱつながっていくっていうところですかね。
なってきますね。あとは離職とともに、採用のところにも、メリットっていうのが出てきますね。
採用では、やっぱどういうメリットがある感じなんでしょうか。
採用はですね、これも同じ資料に載ってるんですけれども、健康経営と労働市場の関係性っていう資料が、これも経済産業省が調べたものなんですけれども、これ就活生ですね、と、その就活生の親 を対象とした、まあ、アンケートがあるんですけれども、従業員の健康や働き方への配慮っていう項目がありまして、いろんな中学生と就活生の親が企業を選ぶときに何をポイントとしているかっていうところなんですが、一番重視されているのが従業員の健康や働き方に配慮している企業に就職したい、あるいは就職させたいっていうふうに思っている親が多いということなんです。
これすごい大きいですよね。僕もね、なんか昔は企業規模が大きいとかね、知名度が高いっていうところが、すごい最初はなんかそういうところ憧れもあったし、そういう会社がいいのかなと思ったんですけど、もうなんか今やね、事業規模とか知名度よりも、社員さんの健康や働き方に配慮してくれてる項目がもうアンケートでもトップになってるっていうのは、もうすごい時代の変化ですよね、これ。
そうですね。私健康経営を一緒にやってる仲間がいるんですけども、ちょっとその方々から聞いたときに、この学生さん、企業を選ぶときに、やっぱ健康経営スペース企業名とか入れて検索をするそうなんですけれども、つまりあの健康経営に取り組んでない企業はもうそもそも除外をすると、まあ、そこには応募してこないということなんですけれども、なのでそれだけ企業を選ぶ基準の一つとして健康経営が取り上げられているということがわかると思いますね。
あ、これすごい大事ですよね。ね、新卒とかでね、やっぱ企業を選ばれるところもそうですし、あとね、中途とか転職のね、方を採用するときもね、今後多分そういう健康経営っていう指標で選ばれるっていうのはすごい出てくるのかなと思いますよね。
そうですね。やっぱりあの、健康経営ってちょっと馴染みがなかったと思うんですけど、まあ5、6年前からこう、取り組みがスタート、あの、有料法人っていう、あの、認定制度もできてきまして、その認定を受ける企業も徐々に増えてきてるんですけども、あとは、まあ、新聞とか、まあ、インターネット上とかニュースとかでも、たびたび健康経営、これは私が健康経営やってるから、そういうキーワードが耳から入ってくると思うんですけれども、結構、顧問先の経営者さんとお話をしていても、あるいは他の経営者さんとお話をしていても、多分5、6年前は健康経営ご存知ですかって言っても、何ですかそれっていう回答がほとんどだったんですが、最近は言葉だけは少なくともご存知ですね、大体の経営者さんは。
はいはいはい。そうですよね。やっぱりね、もうそれが結構認知ね、されてて、こうやってね、就活生の方にも、ね、認知が、まあ一般の人にも健康経営って言葉がね、馴染み出してるっていうのは、もう、で、それがね、もうこうやって選ぶ基準の一つになっちゃってるっていうのは、すごい大きな変化ですよね。
そうです。逆に言うと、健康経営に取り組んでいないと、まあ優秀な人が来てくれないので、ますます差が開いていく、健康経営に取り組んでる会社と取り組んでない会社の差がかなり拡大していくんじゃないかなと思ってます。
そうですよね。やっぱり優秀な人はね、そうやってね、どうせだったら条件がいいっていうかね、その健康権取り組んでるところに行きますし、はい、これだからやっぱり採用コストにも跳ね返ってきますよね、多分。
そうですね。採用コスト、あと定着率っていうところも、まあ定着率が良ければ、採用コストも下げられますので、まあ好循環が生まれてくると思います。
そうですよね。やっぱりね、結構入れ替わりのね、激しい会社さんとね、結構その採用にね、なんか結構ね、一人採用するのに人材紹介会社にね、何百万とか払ったりとかってあったりしますもんね。
はい。
ね、それが減ってね、で、定着率も良くなれば、そういうね、不要なコストが減ってくるから、結果的にね、経営も良くなってくるっていうか、直接的にね、健康経営っていうとなかなかね、皆さん業績アップって考えにくかったかもしれないですけど、そういうね、不要な経費がね、抑えられてる。行くっていうことで非常にいいですよね。
いいですね。
確かに。うん。ねはさんいかがですか？
すごく大事だなって思っていて、私自身転職を何とかしているので、今の会社それこそ健康経営にも意識されてていい会社だなって思ってるんですけど、環境が悪い会社っていうのも経験していて、やっぱり自分が長く働けるイメージができなかったっていうのはすごく大きくて、やっぱこの環境下の中で働き続けるっていうのには、まあ、自分も不健康になっていくし、年を重ねた時にちょっと体力的にも厳しいなっていうふうに思ってしまったので、ここの取り組みって長く働いてもらうためにはすごく重要なんだなって思ったのと、あとちょっとお伺いしたいのが、そこに気づいて健康経営見直ししようってなった時に、どういうふうな基準とか、どっから見直し始めればいいのかなっていうのが気になったんですけど、どういうところを取り組んでいったらいいんでしょうか？
ありがとうございます。健康経営っていう、まあ、キーワードでいくと、ちょっとたかがイメージしづらいと思いますので、ちょっとだけ、認定制度っていうのがあるんです。健康経営有料法人の認定制度っていうのがありまして、これ経済産業省が、まあ、主管としてやってるんですけども、まあ、それ以外にも、各地方の協会憲法とか健康保険組合が独自の また別の認定制度があったりするんですけども、この経済産業省で申し上げますと、その認定数はもう年々増えてきています。で、先ほどおっしゃったので言いますと、認定要件というのがいくつか分かれていまして、認定を受けることが目的ではないんですけども、何からどこから取り組んでいいか分からないっていう場合は、きっかけとしてはこの認定を目指していただくっていうのが、いいと思います。で、基準でもですね、認定の要件っていうのも、いくつか項目が分かれているんですけれども、何か特別お金がかかるとか、ものすごく大変なことをしなければいけないっていうものではありませんので、一つずつ要件を確認しながら取り組んでいただくっていうのがおすすめです。
この要件はもう普通に公開されてるわけですよね。
公開されてます。実は毎年少しずつ厳しくはなっていってるんですけれども。
そうなんですね、はい。
で、今年はまあ2022年で、もう認定は今年の3月に終わったんですが、今度2023年のものも、今年の多分夏頃から、その応募の期間が始まりますね。申請する期間が始まりますので、取り組み始めるんであれば、ちょっとその前から、まあ半年とか1年くらい前から取り組み始めて、申請をするという流れになってきます。
これはあれなんですか、一回取って終わりというより、毎年会社としては取っていくみたいな感じなんですか。
おっしゃるとおり、毎年なんです。
はいはいはいはい。
なので、2022認定されたから2023何もしなくていいよっていうわけではなくて、
はい、
PDCA 回していくっていうか、去年できなかったけども、はい、今年はここを改善しようとか、
はい、
今までもより良くしていこうっていうことをずっと続けていくことが必要です。
うん、はいはいはい。で、内容もちょっとずつまあ変わってたりとかするっていうような感じなんですかね。
そうですね、うん。やっぱりですね、例えば今だったらコロナですから、はい、感染症予防対策みたいな項目もあるんですけれども、うん、確か5、6年前ですと、アルコール消毒液って今だともう馴染みがある、どこに行っても置いてあると思うんですが、多分コロナが始まる前って、そんなに置いてるとこって多くなかった、うん、大きなビルとか、まあちゃんとしてるっていうと語弊がありますけれども、すべての会社にはなかったと思うんですね、アルコール消毒液。で、当時はそのアルコール消毒液を設置しているだけでも1項目クリアしてた時代があるんです。まあ今はさすがにどこの会社も当たり前に置いてますので、それだけだとちょっと足りないんですけれども、まあ、でも一個一個見ていくと、当たり前のことを当たり前にやる、つまり法律で定められた、例えば定期健康診断をちゃんと 100% 受診するとかですね、決められたことを決められた通りにやっていれば、それほどハードルは高くないです。
先ほど僕もお話聞かせて、ね、結構定期的に健康診断社員さんがね、ちゃんと受けてるかとか、まあ社内でそういう取り組みとかをね、なんかちゃんと勉強会とかしてるかみたいな、結構取り組みやすいですよね、項目としては。
そうですね。今ちょっと勉強会みたいな話もありましたで、うん、例えば健康診断は 100% 受診するのはもう当たり前、法律で決まってるんですけども、
うん、
意外とご存知ないなって思うのが、
うん、
労働者、まあ従業員、社員の方ですね、は、法律で健康診断を受診しなければいけないという義務付けられてるんですけれども、うん、まあ、そのことをご存じない方は結構多いと思います。
はいはい。
なんとなく会社が健康診断を受けろって言うから受けてますよっていう方が大半なんじゃないかなと思います、ね、でもその意識だと、忙しかったら受けなくていいよねっていうような方向に行ってしまうので、じゃあ会社が言うから受けるんじゃなくて、法律でちゃんと決まってるんですっていうことをお伝えした方が、ちゃんと受けなきゃっていう意識になるんじゃないかと思います。
そうですよね。そこをね、確かになんかね、ちょっと忙しくてね、めんどくさいとなんかもう今年はいいかみたいな感じでね、飛ばしちゃう方もね、中にはいらっしゃるかもしれないですもんね。
そうですね。結構いらっしゃいますね。お忙しい部署の方は。
そうですよね。うん、でもね、そこは別にだから特別なことじゃなくても、法律で義務付けられてるものをちゃんと実施しましょうねっていうところで、での一つの要件が満たせるっていうことですよね。
そうですね。で、今法律で決まってるからっていうことでお伝えしたんですけれども、
うん、
で、法律で決まってることをちゃんと、まあ、受診していない。で、受診してなくても、まあ、今すぐ何か事故になったりトラブルになったりっていうことはちょっと考えづらいんですけれども、
うん、
受診していなかった方が、まあ、それがきっかけで、ご病気になって、例えば亡くなってしまったとか、労災になってしまったっていう時に、会社はやっぱ責任を問われるんですよね。
はい、はいはいはい。
やるべきことをやっていなかった。なんで健康診断を受けさせていなかったんですかとか。うん、あるいは健康診断を受けさせて、再検査の必要ありとか出ていたのに、その、受診の干渉をしていなかったとか、うん、必要な対策を講じていないと、やっぱ責められる要素になってしまいますので、うん、 法律で定められたものは最低限やってほしいなっていうのは私の思いでもありますし、はい。
そうですね。社員さんのためにもなりますし、まあ、経営者側から見ると、やっぱりね、そういうリスクをね、なんか減らすっていう意味でも、そこはしっかりとやっておくっていうのは非常に大事っていうところですかね。
そうですね。
うん。
で、実際取り組んでる会社の、すごく増えてきていまして、
はい。
はい。もう、健康経営優良法人の申請、あと認定の状況っていうデータが出てまして、
はい。
2016年度から始まったんですが、うん、その当時はまあ300とか400とかそのくらいの件数だったんですが、うん、直近だと中小規模の法人さんは1万2000社を超えていますので、かなり増えてきています。
はい。もうすごいね、もう数がもう全然違ってきてますもんね。
そうですね。
うん、
おそらく今後も増え続けると思いますので、まあ認定取ってればいいっていうわけではないんですけれども、うん、少なくとも取り組んでいないと、優秀な従業員さん、就活生たちはですね、他の会社を選んでしまいますので、もう取り組まざるを得ないと思います。
そうですよね。同じぐらいのね、事業規模とかでね、その健康経営に取り組んでる企業とそうでない企業が、もう明確に分かれるとするのはね、どうせだったらもうこっちの取り組んでる方に入ろうみたいになりますよね。はい、
なりますね。あとは、お給料が高い低いとかでも、まあ、選ばれることはあるんですけども、うんうん、どちらかというとそれ以外の要素を先ほど見ていただいた、やっぱ健康経営、働き方に配慮した企業が選ばれる傾向がありますので、うん、ますます重要だと思います。
これはこれからの本当中小企業の経営者さんにとってはもう本当に、もう本当必須になるぐらいの感じですよね、そうするとね。
そうですね。で、なんか敷居が高いなって思われるかもしれないんですけど、うんうん、認定の基準を確認しますとですね、例えば、なんか運動、健康イコール運動とか食生活みたいなイメージがあると思うんですけれども、例えばこの食生活の改善に向けた取り組みみたいなのも認定の要件の一つに入っているんですけれども、じゃあ食生活の改善ってなんか栄養士さんとかそういった人に来てもらって、カロリーとか全部計算してもらわなきゃいけないのかとか、こう、すごく難しくイメージされる方もいらっしゃるんですけども、実際のこの、基準、要件を満たすための基準を見ますと、例えば企業の中に自動販売機がありましたと、飲み物の自動販売機があった場合に、そこに糖分の多いコーヒーとか、まあそういった、飲料が売っていた場合、その中身を変える。変えるときに、お茶ですとか水ですとか、まあ糖分の入ってないものに変えるだけでも、1項目クリアになるんですよ。
うんうん、
運動機会の増進もですね、じゃあ運動会やらなきゃいけないのかとか、結構、まあそれはそれでやるんだったらそれでも結構なんですけども、じゃあそこまでやらなきゃいけないのかっていうと、そうではなくて、今であれば多分スマホってほとんどの方が持ってると思いますので、そこに多分歩数計とかもう組み込まれていたり、そういうアプリがあったりしますので、それでみんなでちょっと歩数競争しましょうかとか、昔万歩計ですね。
はいはい。
一日、例えば、7000歩、8000歩目指しましょうとか、一番歩いた方を表彰しましょうとか、そういう取り組みでもいいですし、昔ながらのラジオ体操を、やりましょうでもいいですし、あ、ただ一個今、ラジオ体操って言ってしまったんですが、
はい。
始業時刻の前にラジオ体操をするのはお勧めしないです。
はい。そうですね。
強制する労働時間になってしまうので、
はいはいはい。
それは、ちょっと、ご注意ポイント。と気をつけてい
ただきたい。時間外労働になっちゃう可能性が、
はい、なってしまうんです。はい。
はい。まあ、始業時間が始まってから、まあ、最初5分とか10分でやるみたいな感じですかね。
まあ、そうです
ね。
うん。なんで、一個一個の項目はそんなに難しいことではないので、
うんうん、
ぜひ取り組んでいただきたいなと、うん、お金もそれほどかからないですし。
うん、はい、基本的になんかこれやるからお金かかるってものは、ほぼないみたいな感じ
です。ほぼないですね。
そうですよね。だからまあ、うん、はい、皆さんの時間だけちょっとかかるみたいな感じですかね、少し。
おっしゃる通りです。
うん。
あとは従業員さんにもあらかじめ説明して、会社の方針を伝えて、うちの会社は健康系取り組むぞっていうふうに、まずトップの方が発信してもらうのが一番大事です。
うん、はいはいはい。もうね、これはね、皆さんの、ね、社員さんのためでもありますもんね。
そうですね、まさに社員さんのためです、これは。うん、
ね。
まあ、それが回り回って企業業績にもつながってきますので。
うん、うん。 こんなにね、なんか効果的な企業業績の上げ方というか、本当にね、ないのかなと思いますよね。
そうですね。まあ、全員健康な方がいいはずですので、不健康で喜ぶっていう人もなかなかいらっしゃらないと思いますので、全従業員の方が健康になって、みんなで頑張って企業業績を向上しようっていう方が、まあ、前向きな会社になっていくと思います。
そうですよね。社員さんとの一体感というかね、なんか社員さんもね、会社も自分たちのこと考えてくれてるんだなっていう認識にもなりますもんね。
そうですね。と、まあ、実際私健康系のアドバイザーとしても企業さんに入らせていただく時があるんですが、やっぱりちょっと繰り返しになりますけど、トップの方ですね。
はいはい。
そこのご担当者の方、人事とか労務の担当者の方が、健康系取り組みたいんで皆さん協力してくださいねって言われても、言われた方の別の部署の社員の方は、あ、またなんかやってるなくらいに受け止められがちです。でも事業所のトップ社長ですかね、トップが本当に皆さんの健康を守りたい、よくは企業業績も向上したいんで健康経営取り組むのでよろしくねっていうふうに力強く言っていただいた方がやっぱり浸透しますね。
いやー、これね、いやでも、もう、中小企業の社長もこれ言わない理由はないですよね。
言わない理由はないです。
だってもう社員の健康を考えてますってね、別に業績アップ言わなくてもいいような気がしてて、はい、ね、もうみんなが健康で幸せになろうって、で、そのためにこれ取り組もうっていうだけですもんね。はい、
おっしゃる通りです。
いやー、すごいなーね。いや、もう本当これはね、ぜひ、これ聞いていただいてる中小企業のね、経営者の方はぜひ、一度取り組むのを考えてたらなと思います。はい、ありがとうございます。ねはさん、どうでした？今日はいかがだったでしょうか？
はい、ありがとうございます。なんかやっぱ今の時代にじゃないですけど、やっぱこう変わりゆく時代の中で従業員から求められているものっていうのをちゃんとこう拾い上げていって、その取り組みに生かしていくっていうところ、昔のままのものをずっと使い続けるっていうのはやっぱできないんだなと思って、変えちゃいけない部分と変えていかなきゃいけない部分っていうところをちゃんとこう認識して伝えていくっていうところがすごいポイントなのかなっていうふうに聞いていて思って、とても勉強になりました。ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。素晴らしいですね。はい。じゃあね、そんなね、健康経営のことをね、もし、山岡先生にね、ちょっと聞いてみたいなという場合は、はい、どのようにお問い合わせすればよろしいでしょうか。
はい。ありがとうございます。弊社の事務所名が、ヒューマントレジャーサポートオフィスといいまして、東京都文京区にあります。ですので、ヒューマントレジャーサポートオフィス、あるいは山岡、スペース山岡で、検索していただくと、弊社のホームページが出てくると思いますので、そちらからお問い合わせください。
はい、ありがとうございます。ぜひね、健康系に興味ある経営者さんね、山岡さんの方にお問い合わせいただけたらなと思います。はい、それではですね、今日もお話ありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。